龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサーの渡辺美香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今井さん、今週のテーマは、はい、
政府の米政策。今回のお客様は東京大学特任教授鈴木伸弘さんです。
1958年三重県志摩市出身、東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授で、東京大学農学部をご卒業です。農林水産省に15年ほど勤務した後、学会へ転じられます。最近の著書に、世界で最初に植えるのは日本、食の安全保障をどう守るか、もう米は食えなくなるのかなどがあります。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生、あの政権が変わるとこんなに変わるもんかと思うんですけれども、石破茂前首相ですけれども、はい、増産に舵を切ると言われましたけれども、高市政権になって減反政策の、まあ、決まり文句でしたね、あの需要に応じた生産というふうにして、はい、方向転換をしてしまいました。この動き、先生はどのようにお感じになっておられますか？は
い、そうですね、石破総理の時に、ええ、この生産調整の限界がもう来てるから、はい、今度は増産に舵を切ると、はい、いうことでこの大きな転換をしたけれども、はい、その時にですね、もし増産して価格が下がった時に、はい、どのように農家さんを支えるかとかね、うん、そのような稲作ビジョンは結局緊縮財政という、うん、あの限界のもとで出てこなかったわけですよ ね、うん、ですね。だから増産はするけど、その後どうするんだと、そんな輸出だけでやっていけるのかみたいなことに、うん、なってて、現場が不安になってた時に、うん、新たな政権で、鈴木農水大臣は、やっぱり結局緊縮財政でお金は出せないけども、うん、やるならばもう一回ね、生産を絞り込んで、うん、価格を高く維持できるような方向性、うん、ね、需要も減ってんだから生産減らすしかないでしょと、うん、今までやってきた方向性にですね、結局、うん、まあ、先祖返りというか、うん、数ヶ月のうちにですね、もう増産だと言ったのが減産だとなって、まさに、まあ、猫の目と言いますか、ね、朝令暮改というか、元の木阿弥のような状態に、なっちゃった
です、ね。
しかしそれはやっぱり生産者の不安もあったんで、それに応える形で、今お金出せない状況でやるにはやっぱり米の生産量を絞り込むしかないよねっていうところにならざるを得なかったっていう感じですかね。
そうですね。まあ、あの小泉農水大臣、前農水大臣ですけども、はい、もうその備蓄米の放出をやられましたけど、結果的にこれはどうだったんですかね。
これはほとんど、ね、あのいい影響がなかったですよね。結局一部分だけ5キロ2000円のお米をですね、無理やり演出して、そしてあの財務省さんももう、水泳契約も OK だし、輸送費も全部負担するよということまでして、一部分だけ安いお米を演出しましたが、結局ですね、銘柄米っていうか普通のお米の値段は下がらなかったし、
そうですね、
そして、そういうふうな普通のお米が売りづらくなっちゃったわけですよね。
そうですね、売れ残っちゃいましたよね、結果的には。
そうそう、それが今回のこのね、あの、高値でもなかなかね、あのもう在庫が、ね、あるけど処理ができないっていう状況をね、作ってしまってるんで、あの、備蓄米の放出は結局大事な備蓄米をほとんど使い果たしながら、
そうですよね、
ね、あのいい結果を生まなかったということで、ちょっと残念な形になったかと思いますね。
そうですね、まあね、その発想というのかは良かったのかもしれませんけど、ちょっとあのたくさん出しすぎたみたいな、結果的にはね、需要、余分な供給量を増やしちゃったということで。
そうですね、もうあの無制限に出してジャブジャブにして価格を下げるんだとかね、はい、ちょっと一気にやろうとしすぎましたよね。
そうですね、はい、まあ、先生はあのもう米は食えないのかにも書いてありますけども、その農家に必要な生産費を賄える米価水準と、それから適正な市場価格ですね、この差額を補填するための政策が必要だということをおっしゃっていますけれども、この辺は少し解説していただけますか。
はい、はい、そうですね、ですからあの 増産して需給を余裕を持たせて、そして消費者には安く、
はい、
しかし生産者の皆さんが、価格が下がってしまって、コスト割れたら困るので、
はいはい、
そこの部分にギャップがあるわけですから、
そうですね、
そのギャップをですね、埋めるような政策はやっぱりあの政府の役割としてやってくれればね、
そうですね、
それでみんなが安心して消費も生産も続けられるわけですよね。
そうですね。
だからやっぱり本来であれば、積極財政でね、この部分に、政策を打ってもらえれば一番ですね、
はいはい、
このスムーズにいろんなものがね、
そうですね、
あの回っていくということで期待はしてたんですけど ね、なかなかそういう方向性が出てこないですね。
両極端に触れちゃいましたね、残念ながら。
そういうことですね。
はい、
何もかも自分でね、あの増えた時も減った時も採算合わせなきゃいけないっていうのは苦しいですよね。
そうですね、やっぱり片方がね、あの良ければ片方が悪い、はい、
そうです
ね、その逆もありですからね、そこのバランスをやっぱり、
はい、政府がねやっぱり補填してくれるっていうのは大切ですもんね。
ですよね、みんな大変ですからね。
はい、期待したいですね。
はい、そうですね、はい、先生ありがとうございました。今週のゲストは、
はい、
鈴木信弘先生でした。
気分はどう？てばてば。手羽先サミット応援団の大内浩之進です。人類初、名古屋初の手羽先サミットが3月の CBC ごちゃん春祭りとコラボレーション。来年の2026年3月19日木曜日から22日日曜日の4日間、ここ連休だよね、名古屋市栄久屋大通り公園エディオン久屋広場、あの松坂屋の東側ね、あの広場で手羽先サミットプロデュース CBC 唐揚げ大賞をやってしまいます。ぜひ来年もよろしくお願いします。さあ、どこの唐揚げが美味しいかみんなでコンテスト、唐揚げを食べながらね、そしてステージを見て人気番組の収録なんかもやっちゃいます。ぜひ CBC テレビごちゃん春祭りお楽しみにしてください。出店者も募集しています。手羽先サミットは美味しいお米龍の瞳を応援しています。大内浩之進でした。
代表版の龍の瞳直売店は下呂温泉から高山方面に国道で20分行ったところにあります。寒い冬、龍の瞳のホット甘酒がおすすめ。また龍の瞳の大吟醸などのお酒も100円で飲むことが可能です。直売店には年中無休の自販機もあります。新商品満載の龍の瞳直売店にさあ出かけましょう。
いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
アサヒビールチューベリア応援隊長ボイメンの田村幸久です。2025年も残りわずか、家族や友人と鍋でも囲みながら今年を振り返りたいですね。そして熱々の鍋のお供はキンキンに冷えたドライ、冷やすほどに切れさえる辛口
アサヒスーパードライ。
SKE48 の佐藤佳穂です。
荒野姫香です。
伊藤美希です。
Apple Podcast サブスクリプションで SKE48 なるべく喋りたいのアーカイブ音声を配信中。
放送ではカットになったトークに
ポッドキャストだけのスペシャルコンテンツが
月額480円で聞き放題。聞いてね。
7時40分です。